市川先生、おはようございます。
おはようございます。
まあ半年ぶりのご登場ですね。
はい、半年ぶりのご登場、いやいや半年ぶりに出させていただきます。あ、厚く御礼申し上げます。
あ、いえいえ、とんでもございません。あらあら、目の前で頭を深々と下げていらっしゃいます。うん、いい心がけだと思います。どうぞ。
ははーって何やらせんですかね、
朝それでは真面目に、今朝はどんなお話ですか、うん、先生。
はい、だいぶ前に一度取り上げたことなんですけども、また最近ある人から聞かれたことがあります。
うん、先生よく聞かれますね。どんなことでしょう。
はい、神様って本当に恵み深いのですかって言われました。
面白いっていうか、まあ、正直というか、そういう質問なんですね。
まあ、はい、クリスチャンでも時々ですね、なんでこんなことが起こるんだろう、なんでこんな目に遭うんだろうと思うことがありますよね。
もちろん。
で、私にそのようにおっしゃった方はですね、神様は時には意地悪じゃないかなと思うこともあるとおっしゃったわけです。
なるほど。決して神様を疑ったり、まあ、ましてやですね、信仰を捨てたりする、そんなつもりはないんですけれども、つい思わず、まあ、そのように問うこともありますね。
はい、
うん、
普通神様はね、愛とか恵み深いと言いますよね。
はい、
神様は意地悪とかね、厳しいなんていうことは、まあ、不自然ですね、普通は。
はい、
ここで問題。
当たったら何かいただける？
まあ、当たったら、まあ、お茶でもごちそうしましょうか。
お茶だけ？
まあ、じゃあ、ケーキつけましょう。
あ、もちろん。はい。じゃあ、さすが。それじゃあ、どうも先生、ごちそうさまです。
当たったらですよ、あくまでもね。
当てましょう、
はい。はい。で、その問題はですね、
はい、
神様の愛とか、
うん、はい、
恵み深さが最初に現れたのは、旧約聖書でいつだったでしょうか。神様はご自分がそのような方だということをいつ最初に示されたと思いますか。
一番最初に聖書は、キリストが十字架で死んでくださった、罪人の身代わりであるとか、罪人のための神の自己犠牲とか言いますから、まあ、キリストの十字架の死の時、
うん、
でも旧約聖書の時代に、うん、神様はイスラエルの人たちに恵み深いこと、まあ、いろいろな仕方で示しておられましたね。旧約時代かな。
まあ、旧約時代といっても長いですよね。いつでしょう。
じゃあね、アブラハムっていう人に神様は特別に現れて、アブラハムとその子孫を全世界の人々の中で祝福すると言われましたよね。アブラハムの時。
ファイナルアンサーってちょっと古いですね、これ。すいません。
じゃあ、アブラハムよりももっと前には、例えばノアという方もいましたね。
うん、
ノアの箱舟のお話も、神様がノアたちに恵み深かったことを言ってますね。ということは、ノアの時。
さあ、どうします？
じゃあ、オーディエンス使います。まあ、
これも古いですね。
ダメでしょうか。はい。
スタジオのね、ガラスの向こうに今何人かいますけどね。
はいはい。
ああ、頼りになるかどうかですいません。
そうだ。もっと前だとすると、例えばですよ、最初の人、アダムとエヴァに対して、神様は憐れみ深かったですよね、とっても。アダムとエヴァが罪を犯して、自分たちが裸であると分かった時に、急いでイチジクの葉っぱを取って腰に巻いた。けれどもそんなものじゃ間に合わない。その時神様の方から動物の毛皮で腰を覆うものを作ってくださった。ですからアダムの時、
もっと正確に言うとね、
はい、
アダムに何をされた時ですか。腰の覆いを作ってくださった時ですか。それともその前に書いてある神様の約束、将来アダムの奥さんエヴァからね、
はい、
一人の人が出てきて人間を騙した悪魔を滅ぼすという約束をお与えになった時だと思いますか。
あ、そうそう、そっちの方が早かったですよね。じゃあ神様が最初の人アダムとエヴァにその約束を与えられた時ですから、罪を犯して堕落した直後ですか。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
残念。
どうしてもっと前なんですか。それより前、堕落直後だから随分早いと思ったんですけどね。堕落より前、そんなことないでしょ。
実はですね、
はい、
堕落前なんです。神様がアダムをお作りになってね、
はい、
最初の戒めをお与えになった、はい、その時すでに神様が憐れみ深い方であることが示されていたわけです。
最初の戒めって、あのエデンの園のどの木からでも思うままに取って食べて良いけれども、 中央にある善悪を知る木の実だけは食べてはならないっていうあの戒めですか？
そうなんです、その戒めなんですね。
でもこれ戒めっていうか神様のご命令だったんじゃないですか？イエス様を信じたら救われるとか、神様の約束を信じたら救われるというんじゃなくて、戒めを守れっていうことですから、恵み深い、憐れみ深いっていう感じじゃないんじゃないかしら。
まあ大抵そう思いますよね。
はい。
でもよく考えてみますとね、
はい、
私たちはもうすでに罪深くなっていますから、
はい、
自分の知恵で神様の御心を完全に知るとかね、
はい、
自分の力で神様の御心を完全に行うということはできません。でも最初の人アダムはどうだったでしょうか？それにアダムに与えられた神様の戒めの中身は何だったでしょうか？
エデンの園の中央にある善悪を知る木の実から取って食べてはならないということでしたよね、確か。
そうですね、それってマリコさん難しいことですか？
私にとっては、
神様はね、
はい、
何かをしろと言ったんじゃないんですね、
はい、
エデンの園のどの木からでも思いのままに取って食べてよろしいと、
はい、
こんなありがたいことはないですよね。
まあ、それは考えてそう言われてみたらそうですけども、神様の戒めですからね、簡単に行えるとはやっぱり思えない。
でここをはっきりさせるためにですね、
はい、
他の物語と比べてみましょう、
はい、例えば
かぐや姫のお話ご存知ですね。
はいはい、竹取物語でしょ、
この絶世の美女であるかぐや姫にね、一目会いたい、何とかして自分のものにしたいという人がわんさかやってきたけれども、
はい、
かぐや姫は問題にしません、
はい。
まあ、けれどもですね、まあ、おじいさんの頼みでね、
はい、
5人の、まあ、偉い人、貴公子のプロポーズを受け入れました、
はい。
まあ、ただし条件がある、
はい、
それを果たした人と結婚しましょうということになったんですね、
はい。
でかぐや姫はですね、彼らにいろいろなものを持ってくるように言います、
はい、
例えばね、インドの仏の石でできた鉢を取ってこいとかね、
そうそう、
中国のひねずみの皮衣を持ってこいとかね、
はい、
つばくらめの小安貝を持ってこないとかね、
はい、
部屋が持ってこいとかね、
はい、
つまりありもしないものを要求して無理難題を突きつけたわけです、
はい。
でかぐや姫をですね、手に入れたければ実際には不可能なことを知りながらそれをしなければならない、
うん、
これは気の毒ですよね。
でも最後は結局みんな失敗したでしょ。
そうです、
うん。
で最後にですね、
はい、
天皇がかぐや姫に会いたいという使いのものを送ったんですけどね、結局会えなかったと、
はい。
で姫はですね、自分の片身に不老不死の薬、年を取らない、死なないというね、
はいはい、
不老不死の薬を天皇に送ったんだけれども、姫のいないこの世でね、そんなものを飲んで生き続けてもしょうがないということで、富士山に捨てたって言うんですね。わざわざ京都から富士山に行ったんかなと思いますけどね、
はいはい、
私だったら絶対飲みますまあしかし、それを捨てちゃったと、つまり結局はですね、
はい、
その不老不死の薬に託されているこの命、永遠の命、
はい、
神様との交わり、
はい、
それは人間がどんなに努力しても難行苦行しても得られないという一種のこの悲劇なんですね、かぐや姫の物語は。
そうですね。じゃあそれとアダムの戒めというのはどう関係するんでしょうね。
そこなんですね、
うん。
でかぐや姫はプロポーズしに来た人にですね、無理なんだよ突きつけました、しかし聖書の物語ではですね、
はい、
神様はアダムが神様と交わり永遠の命のうちに生きるために何も難しいことを要求されたわけではありません、
はい、
どっかにいてね、何か持ってこいとかね、ここに穴掘れとかね、そんなことはおっしゃらなかった、どの木からでも食べていいけども、ただ善悪を知る木からは取って食べるな、取って食べなきゃいいんですね、アダムはその木の実をですね、食べなければ死ぬというわけではありません。アダムは自分のためにもですね、人類のためにもその善悪を知る木の実を食べる必要は全然ありません、
はい、そうですね。何かをしなさいっていうんじゃなくて、これを食べてはいけないっていうだけですからね。しかも食べなくても何の不都合もない、
はい、
はい。
まあ、そういうわけで神様は人間を創造し最初に関わりを持たれたその時すでに恵み深い方、憐れみに満ちた方だったわけです。
なるほど。
そして実はですね、
はい、
聖書に記されているすべての神様の御心、
はい、
戒め、まあ、律法なんであれ、結局この最初の御心を元にしています。
ああ、そうなんですか。
実はイエス・キリストによって罪人を救うというのもですね、アダムに対するこの最初の御心を実現するためなんですね。でもしこの最初の戒めがね、つまり最初の御心を表されたそのことが恵み深いことでなかったなら、神はなぜ罪人を救おうとなさったんでしょうか。ただ罪を罰するだけでよかったはずですよね。
はい、
初めから取って食べると必ず死ぬと罰すると言われたわけですから。
ああ、そうですね。
しかし罪を許し命を与えるというのはですね、もし最初の戒めが恵みでなかったら神様にとっては自己矛盾になります。
はい、
でも最初の神様の意思表示が恵み深いということであればこそ、イエス・キリストによって罪は罪として罰するけれども、罪を許して救うと生かすということもまた恵みが深いということになります。つまり神様は一貫しておられるということなんですね。まあ、神様は何が起ころうと何をなさろうと私たちに恵み深い方です。疑う必要はありません。
はい、わかりました。市川先生、本当に今日はありがとうございます。でもお茶とケーキは、
はい、まあ、またね。いいですか。
はい、わかりました。じゃあ、来週も市川康則牧師による信仰直言コーナーを お送りいたします。来週も続けてこの番組をお聞きください。